主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは人々に言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きするうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまく時には地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かに全てを説明された。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日はマルコによる福音書の4章ですね。この神の国の例えを、例え話のところです。イエス様はさまざまな形でこの神の国の例えを話されているわけですが、特にこの植物のようなですね、当時はごくそばにあるものを使って、この例えて、語られていることは多かったように思います。実際のところ、実はそんなに植物が好きというか、ガーデニングが趣味ではないですが、やはりこう種をまいてですね、そして、知らないうちに本当に成長するということは、本当に驚きのように思うことは、よくあります。それはもちろん植物もそうですけれども、人間もそうですよね。この教会に来て5年になりますが、やっぱり一番本当に驚くのは子どもの成長っていうかですね、本当に小学校のもちっちゃかったのが、もう今やもう背がピュッと伸びて中学生ぐらいになってたり、成長、人間の成長もやはりこの、あっという間にですね、驚く間に成長するってことはありますね。イエス様は植物で、今日はその神の国の例えをしているわけですね。本当に知らないうちに、本当に神の恵みというか神の力で、植物にしても神の国にしても、あっという間に大きくなり、広がっているということです。ただ、ほとんどどんな、この植物でもそうですけど、特にこの実のなるものはやはりこう人間がこう手入れをして育てるっていうことは、よくあることだろうと思いますね。前に私鎌倉の木造の家に住んでて、自然が豊かで、今もその豊かなんですけど、一緒に住んでた神父さんが、ちょっとおじいちゃんの神父さんでしたが、農園とかも大好きなんですよね。だからこう本当にいろんなものを植えてこう育てるってことをよくされていて、私は不精な方だから、あまりちょっとそっちの得意、アウトドアじゃない人間なんで、あんまり得意じゃないんですけど、その神父さんも大好きで、でも本当にその神父さんと一緒に暮らしてる時には、特に今の時期からこうだんだんこう夏になる頃ですけど、もう食卓でほとんど毎日その話なんですよね。もう芽が出たとか、どれぐらい虫がついたとか、雨が降ったとか降らないとか、このもうなんていうんですかね、その植物を育てているのを慈しんでいるっていうか、でだんだんと、でも私なんかも話を話半分にはもちろん聞いてるんですけど、でも本当に気がついたら窓から見たらもうキュッとこう伸びててですね、というふうに。でもその人知れず いつの間にか神の恵みで大きくなってるんですけど、まあ、農夫っていうんですかね、まあ、それはやはり神様かもしれない、まあ、どれほど一つ一つのこの木とか植物に心をかけて、まあ、この肥料が足らないとか虫がついたとか、この雨がねちょっと足らなきゃ水をたくさんやらなきゃならない、まあ、そのような神様の本当にこの心遣いのもとに、この木が植物にしても木にしてもだんだんと大きくなって、そしてこう実を結ぶ時が来るわけですよね。でそのシムさんの楽しみの一つはもうやっぱり収穫なんですよね。こう、まあ、どういうものを育てたか、まあ、きゅうりとか、まあ、なんとかかんとかいろいろで、やっぱりそのシムさんの楽しみの一つはその収穫をみんなに配るのが、まあ、もちろんあの食べさせてもらいましたけど、でもたくさんできるので牧草に来た人々にこうお土産にこうプレゼントするんですよね。でこの収穫をみんなでこう分かち合う喜びっていうか、まあ、それも本当にこの植物を育てる人たち の、あのやっぱ醍醐味だと思いますね。特にうまくできた時は、まあ、都市によっては何かこ うまくできない時もあるけれども、本当にこう、野菜にしても何にしてもたくさんできた時、それを、まあ、自ら食べるだけじゃなしにこの多くの人にこの分かち合う喜びっていうか、まあ、それは本当にこの、なんていうんですかね、こう育てることの、まあ、やっぱ喜びの、まあ、やっぱ一つじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、今日の福音書にもその穂には豊かな実ができると、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる、で実が熟すと早速釜を入れると、で収穫の時が来たからであるっていう、この実りを結ぶっていうことがやはり、まあ、最終目標になるわけですよね。じゃあ神の国の、まあ、これはもちろん例えなんですけど、神の国の実りは一体何なのか、あるいは私たちの信仰生活の、まあ、ちょっと時間がかかってこう茎から芽を出して育てなきゃならないわけですけど、あるいは育ててもらわなきゃならないんですが、実りは一体何なのか、まあ、それは、まあ、聖書の中でいうところのやっぱり聖霊のこう実りだろうと思いますね。ガラテヤ人への手紙の、まあ、5章に出ている、9つのこの霊の実りなんですね。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制というですね、この実りをこう結んでいく、でそれをこう自らも味わうし、それを人々とこう分かち合っていく、まあ、それがやっぱり神の国の実りであり喜びだろうと思いますね。でもそれは種をまいて育てる人がやっぱり、まあ、神様の恵みの働きですけど、協力者がやはり必要だということですね。まあ、ある神父さんがなんていうんですか、子供たちに説教してる時に一つの例え話をされて、まあ、一つ例えだと思うんですけどね、天使のスーパーマーケットがあって、で天使のスーパーマーケットには何が売ってるかって言ったら今のことなんです。平和とか愛とか希望とか喜びをのスーパーマーケットで、ある人がそのスーパーマーケットにそれ買いに行ったんですね。で棚を見たらでもないんですよ。平和も愛も喜びもそのものが売ってないんですね。で店員さんの天使に聞いたら、愛とか喜びとか平和買いに来たんですけど売ってないじゃないですか。だから店員さんが答えて、いやそこをこう見てごらんなさい、そのここで売ってるのは種だけなんですっていうね。で種をあなたは買って、でその種をまいて育てて愛とか平和の実りを得ることができるんですと言ったっていうんですね。私たちが皆さんがミサにこうやって集まってるのは何のためなのか、 実は種を持って帰るためなんですよ、本当のところは。もちろんミサに参加して平和とか愛とかそういう気持ちもいただくでしょうけど、実はミサで配られているのは種なんですね。で、種を日常生活の中でまかなきゃなんないんです。で、日常生活の中で少しずつその信仰の木を少しずつ育てて、そして日常生活で聖霊の実りを実らせなきゃならないですね。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、このような実りを皆さんの生活の中で実らすんですよ。もちろんここにも実りがありますけども、平和な気持ちになったり愛の気持ちになったりすることもあるでしょうけど、ミサで持って帰るのは実りじゃなくて種なんです、本当のところは。で、皆さんにはその種を育てて、皆さんの、まあ、忙しい、人によっては殺伐とした、あるいは何か問題ばっかりいっぱいあるこの社会の中に、その中でこそその信仰の木を育てて精霊の実りを分かち合う、そういう尊い使命が与えられている。まあ、今年のこの教会の、目標は福音を伝えるってことなんですけど、福音を実らせるって言ってもいいかもしれない。福音の実を皆さんの職場とか家庭とか皆さんのご近所さんとかそういう中でこの実りが実っていくってこと、神の恵みの中で、まあ、それも私たちもちょっと手伝わなきゃならないんですけどですね、皆さんの月曜日から土曜日の中でこのような実がですね少しでもなっていくようにお祈りしましょう。そのためには種だけじゃなしに、日当たりとか栄養とかお水とかいろいろないと、まあ、育たないですけどね。でもそのようなものも主が与えてくださると思います。私たちの愛の心とか日々の祈りとかですね、周りの人に誠実に接していくような、まあ、そういうことの中で信仰の木はちょっとずつ成長して、いつか気がつかない間に木が大きくなってその実りを分かち合えると思いますね。まあ、本当にこの収穫の喜びなんですよね。それを分かち合う、これこそがやはり私たちの神の国の喜びだと思います。まあ、それを目指して、まあ、少しでも神の恵みが働くようにですね、互いのために、この祈り合いながらこのミサに預かりましょう。